ございました。それでは、本日の聖書箇所をお読みします。本日はヨハネの福音書20章24節から31節になります。新改訳2017ですと229ページになります。それではお読みします。ヨハネの福音書20章24節から31節。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当て、ここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたを、私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。以上の箇所になります。それでは、私の主、私の神よという題で鮫島茂牧師に宣教していただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。ちょっと喉が、咳がちょっと出てしまうので、もしかしたら聞き苦しいかと思いますけれども、お許しください。今週は30度を超える真夏日となりましたが、まだ35度以上の猛暑日の、日のないのが救いでした。私はただ30度を超えているので、天気予報の予測より蒸し暑くて、皆さんはどうか分かりませんけど、非常に厳しく感じました。暦の上では8月7日が立秋なので、季節も夏から秋に確実に変化していくのでしょうが、でもまだまだ暑い日が、続いていくようです。どうぞ皆さん、熱中症など暑さ対策を怠らずに行いましょう。さて、今日の20章24節から31節の聖書箇所は、ユダヤ人たちを恐れて鍵をかけて一箇所に集まっている弟子たちのところにイエス様がすっと現れて、シャローンと声をかけられて、十字架の傷跡を示され、弟子たちに喜びと安心感を与えた場所の続きの出来事となります。特にイエス様が弟子たちに現れてくださった時に、その場所にいなかった弟子のトマスとの対話が中心となります。まず十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言ったとあります。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスが登場しますが、ヨハネの福音書においてはそれほど多く名前が出てこないにもかかわらず、大変重要な役割を持っています。デドモとは双子という意味があり、トマスというありふれた名前の いろいろな人から区別してデドモのトマスとつけて呼ばれていました。ただ双子ですからもう一方がいるはずですが、そのことは一切書かれていないのでよくわかりません。しかしトマスの性格についてはヨハネの福音書では2箇所に書かれていますので、まずそのことを見ていきます。11章16節に、そこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないかとあります。このトマスの発言の背景は前後の出来事に深く関係しています。ベタニアのマルタとマリアの兄弟ラザロが火に瀕しているとの知らせをイエス様一行は受けます。ところがイエス様はすぐ行動を起こそうとせず、ヨルダンの河口の離れた場所に2日とどまられ、それからもう一度ユダヤに行こうと言われました。イエス様がユダヤの地を離れた理由は、ユダヤ人がイエス様の言動を神に対する冒涜として石打ちの刑にしようとしたからです。それは10章22から39に書かれています。ですから弟子たちは危険なユダヤに行かないのは当たり前だと考え、先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのにまたそこにおいでになるのですかとイエス様の行動をいぶかったのです。その時発したトマスの言葉が、私たちも行って主と一緒に死のうではないかだったのです。この言葉は弟子のトマスのイエス様に対する愛情とトマスの清さや勇敢さが伝わります。14章5節では、主よどこに行かれるのか私たちには分かりません、どうしたらその道を知ることができるでしょうかとトマスがイエス様に質問しました。それはイエス様が十字架の死に向かって歩まれようとして弟子たちに発した言葉を受けてのものでした。イエス様は、あなた方は心を探してはなりません、神を信じまた私を信じなさい、私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか、私が行ってあなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます、私がいるところにあなた方もいるようにするためです、私がどこに行くかその道をあなた方は知っていますと告げた言葉にトマスが反応しました。応答しました。本来イエス様が言われた意味を弟子たちは知っているはずですが、この時点で弟子たちはイエス様が十字架で死なれる意味も、しかり蘇られて天に昇られて弟子たちを迎える準備をされることなど全く理解することができませんでした。そこでトマスは率直に自分たちが理解できないと質問したのです。この後トマスの質問を受けてイエス様が大切な言葉を発するのです。それは、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰も父神の身元に行くことはできませんであり、私たちがイエス様を救い主としてはっきりと信じるための大切な言葉となりました。トマスがそれを引き出したんですね。このような大切な弟子の一人であるトマスがよみがえって最初に弟子たちに現れてくださった場所にいなかったので、他の弟子たちはトマスの家に行って私たちは死を見たと伝えたのです。ところがトマスは喜ぶどころか、私はその手に釘の跡を見て釘の跡に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言って、弟子たちが伝えた出来事を疑って信じなかったのです。 冷静沈着な性格のトマスは自分の目で確かめてみないと信じないという態度を強く持っていました。そして8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスはイエスに言った。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。私は、あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる者たちは幸いですとあるのです。そこで他の弟子たちは8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいたとあるように、よみがえりの日、死の日と後には決められていくわけですけれども、の同じ日ですね、8日後の死の日にトマスを誘って集まっていました。来なさいと、トマスに、ね、今日は来なさいと。戸には鍵がかけられていたとありますが、最初のよみがえりの日は偉大人を恐れて戸に鍵をかけていたんですが、今回の戸に鍵がかけられていた理由は、自分たちが体験したイエス様が新しい体になって自分たちの真ん中に立たれた出来事を再び起こると期待して、トマスにもそのことを体験してもらいたいと思うとの思いからと言えます。同じ言葉ですけどね、違った意味があるんです。そうじゃないと、鍵をかけないでいたら帰ってきたってあんまり信じませんね。鍵をかけていれば、やっぱりトマスだってびっくりするわけですね。それを期待、他の弟子たちを期待したわけですね。同じように、そして弟子たちの期待通りにイエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、そして平安があなた方にあるのとイエス様が弟子たちに言われました。前回ももう話しましたが、このイエス様の言葉はシャロームという言葉で、ユダヤ人の挨拶の言葉ですが、親しみを持った慈愛に満ちたイエス様の挨拶であると同時に、恐れ怯えている弟子たちを支え励ます、平安があなた方にあるようにとの言葉かけでもありました。そして今日の3度目のシャロームはトマスに特別かけられたものと考えます。ここで2026年度、キリスト教教助会夏季信仰修養会の2日目に行われた聖書研究の時間の内容の一部をお話しします。それは旧約聖書の平和、シャロームですね、を小友聡先生が、話してくださいました。この方は東京、じゃない、キリシ、なんだ、キリシ、あ、じゃない、進学大学、東京進学大学の旧約学の先生を長くされてて、今は定年退職して、地元に帰って青森の方に帰って いらっしゃる先生で、わざわざそちらから来てくださったんですが、まあ、旧約聖書において、まあの、まあ、スペシャリストですね。旧約聖書において平和シャロームは極めて重要な用語で、通常私たちが平和という言葉から了解している事柄とは異なった意味があると言われる。日本語で平和は戦争と反対の意味の和平を指すと同時に、内面的な平安を意味しますが、ヘブライ語のシャロームも同様に物理的な意味と内面的な意味を有するとし、戦争のない秩序である状態を指す用語を挙げます。まあ、ここに挙げていくつか挙げてますけれども、一方 内面的な平安を意味する用例もあります。例えば私もあの祝祷の時、これはアロンの祝福なんですけどね、が、そうなわけですね。民数記の6章24から26節に書かれています。シャロームはゴコンシャラームから派生した名詞であるとして、シャラームというのは動詞ですね。シャラームは主として満足する、満ちている、保証する、完成するという意味で用いられ、つまり欠如した状態、マイナス状態があるべき望ましい状態に回復するという事柄を指す用語であるという、説明してくださいました。ルツ記とかレビ記なんかに書かれています。シャラームは回復するという意味合いです。このシャラームの名詞形がシャロームです。したがってシャロームは本質的に欠如状態の回復というニュアンスがあることが説明できるんですね。ここにシャロームの特質がある、んですね。バランスの回復と表現してもいい。シャロームは贖いと同様に不足を補うバランス状態を意味し、調和、回復、償い、和解、秩序、充足とも翻訳できるんです。健康の回復、不平等の是正、災害復旧、障害者支援もシャロームですと説明されました。旧約の平和から今私たちはどう生きるのかはその平和はむろん戦争がないという意味だけではありません。旧約の祭儀的な本質からは秩序を回復することです。バランスよく整えなければなりません。逆に言えば、たとえ戦争がなくならなくてもバランスを保ち、失われたものを補填するというあり方において、家計を補修するという意味においてシャロームは実現するっていうんです。戦いの犠牲になる人々、涙を流す人々、傷を負う人々が無数にいて、果てしなく戦争は続くが、犠牲になった人たちを弔い、残された人々に寄り添い、嘆く人を慰め、失われたものを元にすいません、戻すために労することがシャロームだと言えます。私たちは平和を諦めず、決して希望を捨てず、折れない心を保持することが何よりも大事ではないかとイエス様はそれからトモスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさいとあります。イエス様はトモスの疑いを率直に受け止められて、あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさいと言われました。この場面から分かることは、イエス様はトマスの言動を責めていないんです。ダメな弟子だと批判していないのです。私たちはこの場面からよく疑い深いトマスと揶揄し、批判的に見ることがあります。代表格みたいなね、疑いのトマス、トマスみたいになりたくないねみたいなね、そういうようなことを言う時もありますよね。イエス様はトマスが信じないものではなく信じるものになりなさいと言われ、あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは大切と あるので、トマスを信仰の薄い人の典型のように見下してはいないのでしょうか。でも私たちの信仰のあり方を典型してみる必要があるのです。信じるとはどういうことでしょうか。シャロームのお方であるイエス様に従い歩むことではないでしょうか。トマスは直ちにイエス様に対して、私の主よ、私の神よと信仰告白しました。これは私たちだけの神と独占を宣言しているとか、私が神を手に入れたと喜びを表している言葉ではありません。一人一人を名指しで呼んでくださっている神に対して、私のすべてを神であるあなたに捧げる、主として崇めてあなたに従いありますとの表明なのです。出エジプト記3章13節から15節で、モーセがエジプトで使わされるとき、モーセは神に言った。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたと言えば、彼らはそのまま何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えたらいいでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が、私はあなた方に使わされたと。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエルの子らにこう言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなた方のところに使わされたと。これが永遠に私の名である。これが世にわたり私の呼び名であるとあるように、神が私はあなたの神であると言ってくださったのに対して、あなたは私の神と答えて呼ぶのです。トマスの信仰告白は旧約から一貫して私たちの神に対する姿勢なのです。イエス・キリストを神として崇め、私たちをあがなってくださる救い主として信じて告白するのです。さらにイエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われた。それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方は信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであるとあります。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらのことはこの書には書かれていないと記されていますが、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであるとある通り、私たちがイエスが神の子キリストであることを信じるために必要なことは全てヨハネの福音書に書かれているということです。これがヨハネの福音書の書かれた結論と言えます。ヨハネの福音書の最後21章25節にもう一度イエスが行われたことは他にもまた他にもたくさんある、その一つ一つを書き消すなら世界もその書かれた書物を収められないと私は思うと書いています。イエス様が弟子たちに、そして私たちに言われたシャロームは、それで使わされた場所で私たちが欠如状態の回復の場所に参与することです。それで初めて私たちはご聖霊に導かれ助けていただきながら、トマスのように私の主、私の神よと救い主であるイエス様を告白して生きていくのです。お祈りいたします。天の父なる神様、私の主、私の神よとトマスのように、私たちもそれぞれの場所で告白しながら、シャロームの神様に従って歩んでいくことができますように。 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。